ここからは絶対達成プライムの第2部です。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほど第1部では新しいビジネスセンスがある人と仕事をしろというテーマでお話をいただきました。ここからの第2部はどういったテーマになるんでしょうか？
分析力がセンスを磨くという話をしたいと思うんですね。
分析力がセンスを磨いていくということですか？
そうですね。
はい。
まあ間違いないですね。
少し詳しく教えていただいてもよろしいですか？
そうですね。ただその前にちょっとだけお話をしておきたいのは、この絶対達成プライムというのはもう4年目、5年目に入っ
そうで
て
す。
きたと思うんですけど、新しいシーズンに入ってきてるかなというふうに思うんですね。で、これは最近毎月のようにお話をしているかもしれないんですが、今ですね、過去の経験がある人とか、過去の実績とか、過去の知見がある人が、そうじゃない人に対して教える時代ではなくなりつつある。そういうこともあるんだけど、そうじゃないこともすごくあって、だから私自身が皆さんに対して、なんかね、お伝えできること、お教えできることっていうのもあるとは思うんですけど、今までのその知見とか、その実績とか、なんか手に入れた知、なんかね、そういったものプラスいろんなことをそのリアルタイムでチャレンジして、で、そういうこれまでのなんか身につけたものをかなり高速でアップデートさせている。で、今私も勉強中ですみたいなことがいっぱいあって、で、それをね、リアルタイムに皆さんにお伝えするっていうこともあると思うんですよ。だからはっきり言って、私もよくわからないけど、こうなんじゃないかみたいな、こうに違いないじゃなくって、いや、自分もね、今試行錯誤の連続なんですよ、みたいな。
なるほど、はい。
だけど、おそらくこうなっていくんじゃないかなっていうことをですね、お伝えしていきたい。だから、一緒に学んでいきたいというふうに思うんですね。で、まさに今回のその分析力っていうのもそうで、新しいことをやって、で、分析していかなくちゃいけないと思うんですよ。本当に新しいことを、例えば、オンライン営業とかあるじゃないですか。リモート営業とかね、テレセールスとか、まあ、いろんな言い方があるわけなんですけど、それって、まあ、当社、アタックセールスアソシエツは一部で、まあ、2、3年前からね、やってたですけど、今はもう本当に近場であったとしても、それがメインでやっていると。
そうですね、
で、そうすると、それってどうなのっていうのは、かなり経験を積んでいかないと、こういう法則があるよねとか、こうなるとこうなんじゃんみたいなことって言えないですよね。
そうですね、はい。
まさに私たちもすごく勉強してる時で、で、大体なんか法則的なものが分かってきたとか、例えば、まあそうだね、オンラインの営業だけじゃなくて、オンラインの研修とかね、この絶対達成プライムでもそうなんですけど、常に変化していって、まあこれまでこうだったので、こう変えたらうまくいきました、こうやったらうまくいかなくなりました、みたいなことをね、常にこうやってるわけで、で、その時に、すごく思うことがあるんですよ。それは、やっぱり先ほど言ったように、分析力が重要で、で、分析する力を身につけるってことは当然重要なんですね。でも、分析するためには、その元となるデータが必要なんですよね。
そうですね。
元となる素材が必要なんですよ。
そうですね。素材があって初めて調理できますからね。
そう。で、素材とあと経験もやっぱり必要なんだなっていうのがあって、例えば、うどん屋さんに行きましたと。で、そのうどん屋さんって、大体1日どんだけ儲かってんのかなと。例えば売り上げでいいですよね。ちょっと利益まではちょっと難しいので、どれぐらい売り上げあんのかなっていうのって、推論できるかってあるじゃないですか。
推論ですね。
まあ、推し量るというか。だからまあ、大体こうね、メニュー見て、で、まあ自分は500円ぐらいのうどん1杯食べるんだけど、でもこう、ちらちら見てるとね、いなり寿司食べてる人もいると。 で、夜になるとビール頼む人もいると。そうすると客単価ってどうなるんだろうってあるじゃないですか。
はい。
だから昼の客単価はだいたい750円とか800円でとかね、
はい、
夜は1000円とか1200円ぐらいになるのかなとかね、で、どれぐらいのお客様が入ってきてどう回転するのかなとか、まあ、いくつかの切り口があるとなんとなく考えられますよね。
そうですね、はい、はい、
だから全くわからないってことはないじゃないですか。
うん、
多分10円ではないんですよ。ね、1日の売り上げが10円ってこともない。だって1杯な、だけど1人も入らなかったら0円だけど、1人入ったらまあ大体500円を使うだろうってのがあるから、10円はないよねっていう。多分1000円もないよなとか思うじゃないですか。
はい、
一方で1兆円ってこともなさそうな気がしますよね。1日の売り上げが1兆円を超えることは多分このうどん屋さん1店舗ではないだろうとか、そうすると10円から1兆円の間だなとか分かるじゃないですか。
はい、
これをどう狭めていくかの話なんですよね。
なんか振り子がね、最初すごく
お
振れ幅が大きかったのが、徐々にここの幅がちっちゃくなっていく、狭くなっていくような、なんとなくイメージがありますね。
そうですね。
はい。
私はよくそういうやり方でスケールテクニックを使うわけですね。だから、
はい、
この資料を作るのにどれぐらい時間がかかるのかっていうときに、1分ではできないけど、まあ、3年はかからないかなとか、まあ、そういう感じで考えていく。
はい、
そうすると、なんとなくこう振り子がね、だんだんだんだんこう振られなくなって、まあ、大体45分ぐらいかなみたいなね。だからそれって、まあ、一つの推論力じゃないですか。で、なおかつ実際に経験してみないと、まあ、分かんないですよね。
なるほど。これ横山さん、私質問なんですけれども、
はいはい、
今のって推論になりますよね。
はいはい。
それって実際にこれぐらいかなと思って、じゃあ資料を作成してみましたと、45分かなと思って作成してみたら、1時間かかっちゃいましたとか、1時間20分かかってしまいましたっていう、要は結果と異なるケースってありますよね。
そうですよね。
それはそれこそうどん屋さんのケースでもいいと思うんですけれども、
はい。
実際に調べてみたら違いましたっていうこともあると思うんですが、
そうそうそう
そ
そう。
れは問題ないんですか？
あ、もちろんそこで修正していくことが重要ですよね。だから45分だと思ったんですけど、1時間20分かかりました、80分かかったっていうことですよね。そうすると倍ぐらい違うわけじゃないですか。で、その時にパターン分析しますよね。なんで45分だと思ったのかとか、あ、そうか、ここが盲点だったなみたいなね。
なるほど。
この資料のこの部分を作るのには、やっぱり誰々さんに聞かなきゃいけなくってとか、何かを調査しないと、やっぱりここら辺の図表って作ることができなくって、その見積もりが甘かったなみたいなことがありますよね。だからその部分がもしない資料を作るんだったら、やっぱり45分ぐらいかもしれないですね。だけどこういったものがあるんだったら、45分ではとてもできないから、まあおそらく1時間を超えるであろうだったり、こうやってこう仮説が変わっていきますよね。まあ推論が変わっていくっていうか、だからうどん屋さんに1回も行ってない人だったら、やっぱりなかなか難しいと思うんですよ。だいたいどれぐらいの客単価になるとか、どれぐらいで回転するのかって分かんない。
例え
ば私がスペインに行きました。で、スペインのあるレストランテに行って、で、そこで食事をして、推論できるかっていうと、やっぱりスペイン人のなんかね、生活習慣というか気質っていうのが分かんないと、まあ、どんだけ長居するかもよく分かんないし、
回転数が分かんないです、
そうそうそうそう、どんだけ頼むかもよく分からないし、
単価も類推できないですもんね。
そう、自分はこれぐらいしか食べないんだけど、みんなめっちゃ食うかもしれないし、長居するかもしれないし、意外に早く回転するかもしれないしっていう。だからやっぱりある程度の切り口とその経験があることによって、まあ、大体こうかなっていうのが予測されていく、推論できる。で、それを日頃からやってるかっていうのがあって、っていうのと、あとやっぱり私自身が、まあ、本当余財管理大学っていうね、 YouTube チャンネルを自分自身で始めて、ですごく分かることがあるんですね。
どんなことでしょうか。はい、
それはね、 YouTube 多分ね、皆さんやってない人は分かんないと思うんですけど、
はい、
YouTube はね、アクセス解析のツールがものすごく秀逸なんですよ。
アク セス解析ですか。
そうなんです、そうなんです、
はい、アクセス解析って そもそもちょっとね、もしかしたらご存知ない方もいらっしゃるかもしれない、簡単にだけ教えていただいていいですか。
ですから再生回数だとみんな見りゃ分かりますよね。
何万回とか何百回再生とかですね、はい、
この動画100回再生されたとか1000回とか1万回とか100万回ってあるわけなんですけど、
はいはい、
じゃあそれって何時にどれぐらいの数どういう人がどこから来たのかとかね、
そんなことまで分かるんです
ね。そういうのって分かったらすごくいいじゃないですか、そうですそうです、はい、だから、はい、横山がメルマガ出してそれをクリックしてきた人が何人いて、あと全然違う動画を見ていて関連動画として表示されてなんか面白そうだからって言って横山の動画に来た人、
はいはい、
でその人たちがどれぐらいその動画を見たのか、
はい、
例えばこの関連動画から来た人は20分の動画の18分ぐらいまで見てる。
おお、はいはい。
これ平均視聴維持率っていうわけなんですけど、非常に高い視聴維持率になるんですね。だけどメルマガから来た人っていうのは、まあ、大体20分の動画に対して8分ぐらいで離脱してるとしますよね、平均で言うと、
はいはい、
そうすると平均視聴維持率は 40% とかそれぐらいになるわけですよ、
はい、
うん、そうするとじゃあ平均視聴維持率が高い方がいいもんだから、
うん、
じゃあどっから来た人をまあね大事にした方がいいのかって考えたりするじゃないですか。
うん、
再生回数よりも平均視聴維持率の方が大事なんですよ、 YouTube からすると。
確かに、あの興味面白いなと思ったら最後まで見ちゃいますもんね、
うん、そうなんです、そうなんです。
視聴者の立場になると、
そうなんです。だからクリック率が高いのは実は良くなくって、
うん、
最後まで見た人がどれぐらいいるのか。だから1000人見られたよりも100人しか見られてないんだけど、100人の人がほとんど最後まで見たっていう動画の方が評価が高いんですよね。うん、
はい、
そう、はい、でその動画を作るにはどうすればいいのかっていう、でパターン分析してこの動画なんで結構みんな最後まで見たんだろうっていうふうにすると、あ、テロップがこういうふうに入ってるからかとか、最初の私のしゃべりの中で最後まで見るとあなたはこう変わりますとかね、
はい、
言ってんなと。ところがこの動画はなぜかだいたい 5,6 分でみんな離脱してると。15分の動画で3分の1ぐらいで離脱してる、
はいはい、
なんでかっていうと最初からそういう、まあ、シナリオ通りに喋らずになんか本編にいきなり入っちゃったみたいなね、はい、あ、やっぱり基本大事にしなきゃいけないなだったりとか、
はい、
そうなるんですよ。
はい、
あとはまあインプレッション率っていうのがあって、その動画のサムネイルを見てでクリックした数っていうのがあって、
はい、
1万人見たんだけど100人しかクリックしませんでしたってなると、
うん、
多分サムネイル、つまりその表紙みたいなのありますよね、はい、あれがいけてないってことなんですよね、
うん
うん、だから YouTuber の人ってあの動画の編集よりもサムネイルのを作成するのに時間をかけると言われてるぐらい、
はい、
うん、だからまあ、あの動画のタイトルとあとはその動画の表紙みたいなものに、
はいはい、
まあ、ものすごい命かけてる人が多くって、
うん、
でそれやってない人からするとえって思う、
はい、
書籍もそうなんですよ。書籍もタイトルとカバーデザインはとてつもなく大事なんですよね。
うん、
うん、なのでそういうことって経験則で分かるんですよ、
うん
うん、そう考えたときに、あ、やっぱり YouTube みんなやりたがるのは分かるなと思ったんですよね、
はい、
うん、でうまくいく人は絶対にデータ分析してます。
うん、
うん、だからなんか動画がいいとかなんかこの人面白いことやってるからじゃなくって、いろんな YouTuber のなんかねいろんなレクチャーを聞いてみるとほんと分析してんですよね、
はい、
うん、そういった数字の話をすごくされるんですよ、うん、みんなねはっきり言っておじさんたちは頭悪そうに見えるかもしれないんですよ。みんな赤とか緑とかね金色の髪の毛しててなんか弾けたことやってるわけでしょ、はい、メントスコーラとかやってるわけで、
はい、
スライムねお風呂に入れてそこの中入ってみたみたいなことやるわけなんだけど、はい、みんなねめっちゃデータフェチなんですよね、
は
い、うん、だから小説をよく読むね岩山さんからすると、まあ、やっぱり小説の行間を読むって言うじゃないですか、文章の行間を読む、
はい、
やっぱり分析力ある人っていうのはデータとデータの行間を読む感じなんですよね。
お、データとデータの行間を読む。
うん、だからデータだけ見ててもしょうがなくって、
はい、
このデータがこうなるってことはこのデータってそれってっていうふうにこう物事をこう、なんだろう、客観視して推論するわけですよ。
はい、
で何か試してみると、あ、やっぱりこのデータを変えるとこっちも変わってくるってことはこうなのかなっていう。だからまさにこの余罪管理もそうで、余罪管理クラウドっていうものを、ね、導入している絶対達成プライム会員の方々、まあ、結構、ね、いらっしゃると思うんです。だからそのクラウドから出てくるデータっていうのがあって、でそれをちゃんと見てる経営者とかマネージャーっていうのはもうデータとデータの行間がね、分かるので、行間を読むことができるので、
はい、
この営業所の営業所長はちゃんとマネジメントやってないとか、うん、この営業所長はちゃんとやってるんだけど部下がちょっとおかしいかもっていうのは分かるわけですよ。
はい、
どっちがダメなのかっていう、まあ、大体ミドルマネージャーがダメなんだけど、うん、だけどたまにやっぱり、いや、ミドルマネージャーはちゃんとやってるんだけど部下が全然ダメだ、理解してないからっていう、
はいは
い、そういうのもあって、だからそのね、ツールでそういうものがその分析力ってめちゃめちゃついてくるんですよね。
なるほど。あの、今お話しいただいたのって、あの、余罪管理ダッシュボードのお話ですよね。
うん、そうなんですよね。だから、はい、ああいうものに関心があるかどうか、うん、最初は見方が分からなくっても、これがこうなるとこうなるんだっていう、
はい、
うちなんかはもうみんなね、あの、アタックセールスアソシエイツじゃなくて、会計士とか税理士の方が多いわけですから、
はい、
もういろんなその分析ツールを見て、お客様の、ね、経営状況とか財務状況とかね、こう見るわけじゃないですか。
はい、
戦略分析とかするわけで、うん、だからそれがやっぱり分かってるコンサルタントってもうデータを見るだけで、社長これはやばいっすよって言えたりとか、
はい、
まあ今のところこのまま進んでもよろしいんじゃないですかって言えたりするわけですよね。
はい、
うん、だからね、なんだろう、常にそのデータを見てる人って世間話をしていてもなんとなくわかるんですよね。
はい、
うん、
この方データ見てるなということがですか。
そうなんです、そうなんです。
はい、
例えば、
はい、
さっきちらっと話題に出した半沢直樹の記事をね、書いたらバズったっていう。じゃあバズったらどれぐらいのアクセス回数、アクセス件数になるかわかりますっていうことなんですよね。
はい、
ヤフートピックスに出た時とトピックスに出なかった時の差ってどれぐらいあると思いますっていう、とかね、
はい、
それによってどれぐらいの広告収入があると思いますっていうことなんですよね。だからそういうのって全然わからない人って全くわからないですよ。その的外れじゃなくてわかんないっていう感じなんですよね。
どうしたらいい、どう思考を進めたらいいかすらわからないということです
か。そうです、そうです、そうです、そうです。
おお、はい、
そうなんですよね。だからね、そこら辺もなんか鍛えてるといいなって。だから私は得してるのは、例えば書籍とか出すじゃないですか。そうそう、こうするとこれだけ本が売れるのかとか、あ、こんなにやってもこんなに本って売れないものなんだとか。そうなんですよ。だから日経新聞の本当に3面ぐらいの一番下のね、半5段っていう広告があるんですけど、そこに、例えばね、私もお金出したことあるんですけど、百何十万かかるんですよね、広告料。だけど、それで何冊本売れると思うっていう感じですよね。その本、印税はもちろん全然だけど、本の売り上げだけでも100万なんか全く手が届かない。うん、そうそう、意味ないじゃないですか。もしそれで100冊ぐらいしか売れないんだったら、ね、1500円ぐらいの本だったら、まあ、全く意味ないですよね。でもまあ、それをね、やったりするわけなんですけど、なんだろう、なんかね、そういうのをずっと経験してみると、あ、この広告ってこんだけしか影響ないんだとか、そういうのが分かってくる。そうすると、広告代理店の人と話をしてたときに、すぐ分かるんですよ。この営業って全然データのこと分かってないとか、それって分析できないんだっていう、ここにこういう広告を出すことによって、 じゃあ横山のセミナーね、何人増えますかっていうときに、まあ、それやってみないと分かりませんねっていうんだったら、だったらあんたのところに広告料払うわけないじゃんっていう。
なるほど。
でもそういう人すごく多いんですよね。
これなので、私たちのコンサルティングの現場で考えると、先ほどそのマネージャー、ミドルマネージャーみたいなお話もありましたけれども、あのデータ、まあ、分析をするための素材となるデータであったり、こうご経験っていうふうなお話もありましたけれども、そもそもデータで物事を見てないミドルマネージャーっていますものね。
うん、いや、そうなんですよね。
感覚でなんか指導してないっていうふうに、はい、私はもうあの現場入ってたら言いますけれども、それって何でもって指摘してるんだっていう。
そうなんです
ね、感覚的に発生的にやってないふうなことは正直やっぱり言いますね。
そうなんですよ。だからね、データで物事を考えていると、
はい、
うん、やっぱりね、本当にセンスが磨かれていって、でこれって本当に美しいやり方なんだけど意味ないなだったりとか、
はい、
うん、でもここはちょっとしたたかにいった方が、まあ、ショートカットできるなとかね、あるわけですよ。うん、常に全部したたかにやるとかね、ずる賢くやるっていうのは、
うん、
まあ、それはあまりよろしくないと思うんですけど、でもそこのメリハリだと思うんですよね。うん、だからなんかそういう、なんだろう、別に余罪管理じゃなくてもいいんだけど、でもいろんなものをそのデータ化して見える化して、でそれだけじゃ本当に意味がないもんだから、
はい、
その分析をしなくちゃいけない。でその時に絶対に忘れてはいけないのは、
はい、
目標は絶対達成するという気持ちなんですよね。
なるほど、そこに返ってくるんですね、はい、
分析が目的だったら絶対に行間読めないですよ。
うん、
ただそのデータがあるだけっていう話なんですけど、
はい、
どうやったらこれがこうなるかなって思うわけですよ。
うん、
はい、それを考えない限り、
はい、
そのデータはデータだけ、もう分析、無駄な分析しちゃったりしますよね、しかも、
はいはい、
うん、意味のない分析になるので、だシンプルに分析をして、うどん屋さんでもいいわけですよ。このうどん屋さん2倍儲かるためにはどうすればいいのかなだったりとか、
うん、
それも頭の体操じゃないですか、
はい、
うん、そういうことをやっぱり日頃からできてる人とやっぱり仕事をすべきなんじゃないかなっていうふうに思いますね。
ありがとうございます。かなりこう興味深くお聞かせをいただきました。それでは第2部はこのあたりで終了とさせていただきます。
はい、
続いての第3部はちなみにどういったテーマになるのか、先にちょっとだけ教えていただけますか。
そうですね、第1部と第2部を踏まえた上でお客様をどう選ぶのか、
はい、
同僚をどう選ぶのかという話をしたいと思います。
これまた興味深いテーマですね。ありがとうございます。
はい、
それでは、このあたりで第2部を終了とさせていただきます。最後まで聞いてくださった皆さん、そして横山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。